がキリストの愛から私たちを切り離すことができましょう。キリストの愛から私たちを切り離すことができるものは一体何なのかと、パウロは私たちに問いかけています。患難か、つまり圧迫されることか、苦しみ、追い詰められることか、迫害、飢え、裸、危険か、剣か。ここでいう剣とは武器や暴力の象徴であります。剣というのはローマの信徒への手紙の13章にも出てきますが、権威者は剣を帯びていると言います。例えば警察権力のようなものです。警察権力などがあることによって私たちの日常の暮らしが平穏に守られるというのも現実です。しかしまた警察権力は悪くすると何の咎もない人を苦しめることにもなり得ます。昨今の状況からも明らかであります。この世に生きている限りこうしたものは私たちについて回ります。このような諸々の圧力が私たちをキリストの愛から遠ざけていくのでしょうか。例えば迫害ということを考えてみますと、教会はまさにさまざまな時代に迫害に遭いました。この聖書の時代もそうでありますし、またさまざまな時代にいろいろな形で迫害がありました。迫害に遭ったためにあるものは住み慣れた故郷から追放されてしまったり、あるものは仕事を失ってしまったり、あるものは迫害によって命を取られていくこともあります。そんな現実を目の当たりにして教会を離れていく兄弟姉妹たちも確かに少なくなかったのです。迫害がどんなふうにして起こるのかということをいろいろな歴史家たちが言っておりますが、例えば災害などが次々と起こると人々の心が荒れてきます。そんな時に人々の不平不満の吐き口にクリスチャンたちが迫害のターゲットになっていくことがありました。その代表的な例がネロ皇帝の時代の迫害だったといいます。これは、紀元後64年頃のことです。ローマの町に大火事が起こりました。その時ネロ皇帝はあの大火事はキリスト教徒が放火したためだと断定し、実際そんな根拠はありませんが、ネロ皇帝がそのように断定したために多くのクリスチャンたちが迫害されて殺されていきました。でもネロ皇帝の迫害は、ただ教会が苦しめられたということだけでは終わらないのです。なぜならこのことがきっかけになって一般の人たちはあまりキリストのことをよく知らなかったのに、迫害がきっかけとなってキリスト教や教会の存在が広く人々に知らしめられたという事実もあるからです。36節、私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見なされている。これは詩篇44編の23節からの引用です。まさにこの通りだとパウロは言います。旧約聖書の中にも、ダビデがこんな言い方をしています。死と私とはただの一歩です。この言葉は若い時にダビデが主君サウルに命を狙われた時に、まさに死と私はただの一歩ですと言ったのです。迫害にあっていた時代のキリスト者たちもまさに一日中死と隣り合わせで生きていました。これは決して単なる昔話ではありません。しかし迫害を通してまた多くの実を結んだというのも事実であります。37節、しかしこれらすべてのことにおいて私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。迫
害されたり、社会的に様々な不利益を受けたり、苦しめられたり、追い詰められている、それがクリスチャンの状況であったんです。それでもなお私たちが輝かしい勝利を収めているというのです。その輝かしい勝利の根拠は私たち自身の中にあるのではありません。私たちを愛してくださる方、つまりイエス・キリストを私たちのために世に使わされた神による勝利なんです。38節、私たちは確信しています。この確信は神の勝利に対する確信です。こう続きます。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるもの、高いところにいるもの、低いところにいるもの、その他どんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。命あるものも、命というのが出てきましたが、神様が作られたものであり、天使や支配者たち、あるいは現在も未来も力あるものも、すべてが高いところにいるもの、低いところにいるもの、すべては神に作られたものであり、神の御手のうちにあるのです。この中で天使って言われると、天使といったら神々しくて、私たちはつい手を合わせて拝みたくなります。ヨハネの黙示録にも、ヨハネの前に天使が現れた、それで思わずヨハネは天使を拝もうとすると、天使はやめろって言うんです。私もあなたと同様に神に仕えるものだ、神に作られたものに過ぎない、ただ主の御を礼拝しなさい、主の御を恐れなさいと天使が言っているのです。そして今言わなかったのは死についてです。我々がこの中で最も恐れているものは死です。死の力は私たちの罪のためにこの世に入ってきました。一人の人アダムが罪を犯したために全世界に罪が入ってきたのです。死の力は誰も抗うことができないほど大きなものです。死によって私たちは愛する者たちから引き離されていきます。死は私たちから全てを奪い取っていきます。現在ある幸せもそうですし、また今日は失敗したとしても明日になればやり直しが効くさ、明日があるってよく言いますけれども、死は明日への望みも奪います。遠い将来に向けての希望も根こそぎ奪い取っていくのです。だからコヘレトの言葉の9章10節にこう言われています。いつかは行かなければならないあの世には、つまり死後の世界には、仕事も企ても知恵も知識ももうないのだから、死んだ者たちにとっては何を計画しても無駄だ。私たちがどんなに上手に計画を立てても、死によって全てが中断されるしかありません。死の力には誰も逆らうことができないと私たちは感じています。たとえキリストの復活を信じていても、死には逆らえないと我々は思っています。詩編の30編の10節に、私が死んで墓に下ることに何の益が あるのでしょう、塵があなたに感謝を捧げるでしょうか、塵があなたの誠を告げ知らせるでしょうか。塵ということが出てきますが、これはこの塵から生まれ塵に帰る人間の定めを言っているのです。アダムの時以来、私たちは土の塵から取られたから塵に帰るんだと神様おっしゃいました。死んで塵に帰った者は神に感謝することもできないし、祈りを捧げることもできませんし、神様との交わりを望むこともできません。 もしキリストが世に来てくださらなかったら、今も私たちは塵に帰るしかない、何の希望もないものだったのです。罪のゆえに塵に帰って滅びてゆくしかないのです。神様が私たちをそのようにすると、私たちの滅びを決断なさったとしても、私たちには何も反論することはできません。もし神様がそう決断されても、神様は正しいんです。しかし神は私たちを憐れんでくださいました。御子を与えるほどに我々を憐れみ愛してくださったのです。そうしてこの神の使わされた御子キリストが私たちに代わって罪を背負って死なれました。このキリストを復活させた神が私たちを死から命へと移してくださったのです。だからこそ私たちはキリストゆえに勝利を確信できるのです。キリストが私たちの罪を背負ってくださったからこそ言うことができるんです。死は勝利に飲み込まれた。キリストの死と復活によってそれを言うことができるのです。キリストによって示された神の愛から私たちを引き離す力は何もありません。そして死は死人の中から私たちの初歩としてよみがえってくださいました。そうして今は私たちのために神の右にいてくださいます。キリストは神の右にいて私たちのために取りなしをしてくださいますし、神の右におられて私たちに神の国での居場所を用意してくださるのです。今私たちの目の前には苦難が続いていますけれども、私たちはすべてのものがイエス・キリストの支配下にある。だから希望を持つことができるのです。イエス・キリストは生けるものと死ねるものとを裁くために再び世に来られるんです。そうして主が再び世に来られるその日が我々にとって救いの完成の日です。その日が来るまでに我々にはこの世で苦難があります、悲しみがあります。しかし我々は決して絶望しません。キリストのうちにあるものにとってこの苦しみは決して絶望には終わらないし、無駄にはならないはずなんです。苦しみには必ず意味がある。パウロはコリントの信徒への手紙の 2-4 章にてこう言っています。私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。でも死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるためにこの苦しみの時を我々は過ごしているんです。だから我々にとって目の前にある現実がいかなるものであろうとも、今は恵みの時なのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちの目の前には苦難が続きます。またコロナウイルスによる災いが終わっても新しい苦しみがやってくるかもしれませんけれども、神様は私たちを導いてくださり、この苦難の中でも私たちに命と勝利を与えてくださるはずです。私たちがいつも神様に愛され、輝かしい勝利を身にまとう日を信じて歩むことができるように、我々を励まし導いてください。心弱っているものや悲しみのうちにあるものを、どうぞ神様あなたご自身が励ましてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。